こんにちは、阿久澤です。こちらでは、メルマガの読者さんからのご質問にお答えしたいと思います。はい。で、今回のご質問は、ですね、多分ですよ、いただいた質問が、あまり詳しく状況を書かれていなかったのでわかんないんですけど、多分、ドンキホーテとか、あとはヤマダ電機とかで、ディスカウント品を狙ったセドリを展開されている方からのご質問なんですね。まあご質問というかまあご相談なんですけど、仕入れの数がですね、思うように集まらない、みたいな、うまいこと仕入れられませんみたいな、そういう、ご相談をいただきました。で、まあどうしたらいいですかね、みたいな感じだというふうに私は受け止めているんですけれども、まあ何せよ、結構ほんわりした感じで、メールいただいたんでね。あくまで私の解釈で、という話になってしまうんですけれども、まあ、ディスカウント品を狙ってるけど、うまいこと仕入れられない。というようなご相談ですね。それをいただきました。で、まあ、それに対して私の回答をさせていただきます。まずですね、そのディスカウント品を狙って仕入れてるんだけど、うまく仕入れられないと。その仕入れられないっていう程度がどのくらいなのか、これによって違いますね。全く仕入れられないのか、そこそこ仕入れられてるけど自分の理想とする数は集まってないのか、これのどちらかにもよります。で、全く仕入れられてない場合というのはですね、まあやめた方がいいんじゃないのとは思いますね。というのもディスカウント品って数がすごい限られてるじゃないですか。で、誰でもできますよね。割引率だけ見て仕入れるわけだから。だから、ものすごい取り合いになるんだと思うんですよ。私はあんまりやらないんで、よくわかんないというか、まあ想像でしかないんですけど、おそらく、かなりの取り合い、それこそブックオフの単紙セドリよりも、ひどい取り合いになってるんじゃないかなというふうに思います。なので、まあ、現状全く取れないということは、かなり強烈なライバルがいる可能性があるので、まあ、無理してそこで戦わなくてもいいんじゃないかな、というふうに思いますね。はい。なんていうか、こう、ディスカウント品狙いっていうのは、かなり薄利多売な仕事になるんで、まあ、薄利多売な上に、薄利多売で、なおかつ、仕入れ単価が高い、要はリスクが高いので、早急に手数を膨らます必要とかあったりするんですよ。そうなると、組織化してがっつり仕入れる人とかが必ず出てくるんで、そういうライバルが、いる可能性が高いですよね。だから、まあ、現時点で全く仕入れられないということであれば、まあ、ちょっと考えた方がいいかなっていう気はします。はい。んで、そこそこ仕入れられるけど、満足がいくほど仕入れられてないっていう場合、この場合はですね、仕入れの幅を広げる必要がありますね。要するに、今の自分の行動範囲の中では、もうそれしか仕入れられないってことじゃないですか。そう。であれば、自分の行動範囲をさらに広げていく。これが必要ですね。はい。で、まあ具体的にどうしたらいいかっていうと、例えば隣の県に行ってみるとか、あとは、ドンキホーテだけじゃなくて、他のディスカウントショップも見てみるとか、ヤマダ電機以外にもビッグカメラも覗いてみるとか、そういう店舗数を増やす。はい。まあ、とにかく、自分の行動範囲や、通う店舗を増やして、仕入れの幅、見る商品の数を増やす。そういう戦略を取る必要があります。はい。という感じですかね。はい。全く仕入れられないんだったら、もう身体考えた方がいいでしょうし、そこそこ仕入れられているということであれば、あとは、仕入れの幅を広げる、店舗の幅を広げる。これによって仕入れ数を増やす。これがいいんじゃないかなと思います。はい。まあ私はディスカウント品っていうのはほとんどやらないんで、あくまでもまあ私の想像の範囲ですけどね、これはね。そう。あとは、まあ中古も扱うことですね。私は実際中古の方を、メインで扱ってるんで、よくわかるんですけど、以前よりですね、中古は楽になってます。というのも、最近のセドリの教材とかを見てると、やっぱりディスカウント品狙いとかが多いんですよね。あとは輸入、輸出。 このあたりが多いんで、国内の、例えばまあ代表的な例だとブックオフとか、そういう一般的な中古店での仕入れっていうのは、今までよりもやりやすくなってます。うん、だから、まあ、ディスカウント品狙いで、それなりに結果が出たと、もっともっと稼ぎたいと思ってるのであれば、まあ、中古品を取り扱ってもいいんじゃないかなと思いますね。中古品の方が利益率がやっぱり高いですから、うん、まあ、やってて楽しいし、実際手元に残るお金が違いますからね、中古品を扱えば。それでいて、アマゾンでの、まあ、売り方とか、あとは管理の仕方とか、検索ツールとか、そういうのを今すでに持ってるわけですから、極端な話、ブックオフに行きさえすれば、中古品を扱えちゃうわけなんですよ。であれば、まあやってみた方がいいよね、ということになりますね。そんなこと言っても、自分はディスカウント品しかやったことないから、中古品のノウハウなんてわかんないよって思うのであれば、まあまずは一本、王道教材を買って、勉強して、それからやると。それでいいんじゃないかなと思います。逆にそれをやれば新品のディスカウント品で安定したキャッシュフローを得ておいて、なおかつ中古品で高い利益率の商売を展開すると、そういうビジネスモデルも作れますんで、まあもっと売上を伸ばしたい、利益を伸ばしたい、そういうことであれば取り扱ってみてもいいんじゃないかなというふうに思っております。はい。ということで、今回の音声は以上になりますけれども、この話を聞いた方の中でもっと阿久澤の話を聞いてみたいと思っていただけた方は、ぜひ私のメルマガをご購読ください。私のメルマガは、セドリスペース独立、もしくはセドリスペース阿久澤。これで検索していただければ、ブログが1ページ目に出てきますので、そのブログの中にメルマガ登録フォームがあります。そちらからメルマガをどうぞご購読ください。ということで、今回の音声は以上になります。失礼します。